聖書について聖書の読み方、勉強のやり方、もっと知りたい、もっと一緒に学びたいという願いがあって、今日、まあ、この本当は毎週やりたいなんですけれども、ちょっと力は足りなくて、エネルギーも足りなくて、まあ今日はいいスタートになるように、考えてきました。で、英語と日本語を両方でするならば、何か単語は変になる。何を話しているか本当に分からなくなってしまうので、まあ、最初は日本語で、頼んだ人は、全員は日本語の母国語の方だったので、最初は日本語で、もしも英語でやりたい人がいるならば、それでもできます。で、聖書を読むこと、もちろん皆さんはクリスチャンなので、聖書を読みたい、で、理解したいという、ことなんですけれども、何のために聖書を読むか、考えると、やっぱり、その聖書に書いてあること、言葉から、その言葉は 何を私たちに語っているか、分かるように、多分聖書のを読む目的だと思うんですけれども、でもしかしたらただ読めばいいんじゃないと思っている人もいると思うんですけれども、やっぱりどうしても私たち読むならば、解釈になってしまいます。で、どうして解釈になっているかと考えると、もう少し後で説明しますけれども、私が聖書を読むこと本当にとても好きで、たくさん勉強できる機会も与えられてたので、少しでも、まあ、比較的には知識はそんなにあるわけじゃないですけれども、知識は少し、与えられました。でも、別に、まあ、進学校に行かないと聖書を理解できないそういうわけじゃないです。誰でも聖書を読めるわけなんです。でも少し、間違いやすいところもあるので、それちょっと注意しなければならないと思います。で、専門的で聖書を読んでいる人たちは、書いた時の意味理解しようとするんです。それは目的です。で、私たちの目的は多分、今自分のためにどういう意味か、自分のために、自分の人生、自分の毎日の生活のために、どういう意味か、私がどうすればいいか、それは、私たちの目的だと思うんですね。でも、覚えなければならないことは、聖書はその時意味があったわけなので、今私たちのための意味も限られているんです。何でもいいわけじゃないですね。自分を何か伝える時は、言いたいこと分かってほしいですね、相手に。で、同じように、聖書の言葉もそうなんです。なので、私たちもやっぱり2000枚の意味とか2000枚のその著者の、意図、分からなければならないです。そしてそこから、じゃあ現在ここにいる、今生きている私たちのために、じゃあどういう意味になるか、という作業だと思います。で、もう一つ、重要なことは、質問苦手だと思うんですけれども、ジャングルも非常に大切なんです。で、いや、どうしてそこまでそれを考えているかわかんないですけども、聖書を読むとき。だけど、他のものを読むときもとてもそういう
概念あると思う。例えば漫画読むとき、電気を読むとき、新聞読むとき、やっぱり違うんですね。何か、言葉の使い方でも、あるいは自分の読み方でも、ずいぶん違うと思うので、聖書を読むときも、ジャンルは非常に大事なんです。で、まあ、私たち、一つの問題は理解すること、もう一つの問題は従うことなんですね。時には十分に分かるんですけれども、それは実行できない。例えば、敵を愛しなさい。友達さえ愛できない。私はどのように敵を愛するかしらという、そういう問題あるんですけれども、まずは私たちは、理解、そのある部分じゃなくて、すべて、最初から最後まで、分かるように、努力したいと思います。で、じゃあ、理解するためには、何が邪魔になるか、ちょっと考えたいと思うんですけれども、まずは当たり前なんですけれども、自分の目で読むわけなんですね。で、象徴的に言うと、自分の目には、今までの背景、今までの経験、自分の文化、自分の、その言葉の自分のその意味、その言葉はどの意味か、頭の中に入っていて、それ全部、影響され、どのように理解するか、随分、聖書の意味は変わってしまいます。なので、ある意味で、読むことは解釈することです。どうしても、解釈せずに読もうと思っても、それはどうしてもできない。自分が読むわけなので。で、まあ、いろんなところ見たいと思っているんですけれども、聖書を持っている人いますか？もしもカバンの中にでもあるならば、いくつかのところを読みますので、まずは、例えば、十字架読むと、いろいろな経験ありますね。今まで教会で聞いたこと、あるいは、エクセスビーもありますね。十字架、今日こういうもの、あるいは、たくさん見たことあると思う。なので、十字架はこういうところ、こういうものだという、概念あるわけなんですけれども、実はこうわけじゃなくて、十字架の形はこうだった。出てはいない。で、それは、意味のためにはそれほど重要わけじゃないですけれども、違う例で言うと、例えば、少しローマ人への手紙、13章読みたいと思っているんですけれども、
13
章
14
節で私読んでもいいですけれども、
ちょっと開けてる
ローマ
人への手紙の
13章14節
をお読みします、うん、はい。主イエスキリストを身にまといなさい。欲望を満足させようとして肉に苦労を用いてはなりません。
はい。じゃあそこに書いてある、肉に心を用いてはなりませんと書いてありますけれども、皆さんはどの意味になっているか、どのように考えますか？それ読むと、肉に心を用いてはなりません。牛肉はじゃないですね。鶏肉でもない。どういう意味ですか？肉に。そうですね。普通の人は、私たちの体のことなんですね。で、聖書の、元々の、言語の意味も同じなんですけれども、なので、ああ、じゃあそういう意味か。でも、じゃあそれだったら、 何か誤解しやすい、道もあるんですけれども、それは、体は良くないという教えもあるんですね。体の、望んでいることは良くないと言ってるんです、という考えあるわけなんですけれども、全然そうではないですね。私たち、神様が私たちの体を作ってくださったわけなので、体は良くないわけじゃない。じゃあそうするとポールがこれ書いたので、ポールはどういう意味だったか、ここに肉という意味は体だけじゃなくて、ちょっと説明しにくいですけども、英語で sinful nature、人間の sinful nature、 sinful nature は、まあ、霊的な病気のようなものなんです。で、私たちの中にそういう問題が、霊的な問題があるということで、まあ、他のところ にもたくさんそういうこと書いてありますね。例えば、木の例えがあって、木はその実によって、良い木か良くない木か分かると書いてあるところがあるんですけれども、なので、その中の反抗的、神様に反抗的な、良くない部分もある。で、ポールの意味はその意味です。体じゃなくてそういう sinful nature に心を用いてはならないということなんです。その肉体、という意味ではないです。で、まあ、聖書を読むと、誤解しやすいところたくさんあり、ある時はそれは、カルトになります。エホバの、グループがあり、そういうグループも聖書を読んでます。そして聖書通りにやっている。でもそうではないですね。間違っています。で、モルムン系もそうなんです。例えば、モルムン系は、死者のために洗礼を受ける。それは聖書から、の考えと言うんですけれども、全然そうではないです。間違って読んでいるわけなんです。なので、私たち気をつけなければならないです。で、そういうことは、いや、もちろんそうではないと私たち思うんですけれども、私たちも、聖書を、土台にしていろんな考え作ってしまう時もあるんです。例えば、今アメリカでも流行っているんですけれども、日本でもちょっと流行ってきてしまったんですけれども、英語だったら Wealth and Health Gospel ですね。なんですか、そういう健康、
富と健康、
がある福音なんですね。で、それは、聖書の、聖書を土台にしているんですけれども、第3ヨハネ2章、2章ないですね、1章しかないですけれども、それちょっと読んで、ゆっくり読んで、まあ、ちょっと、ゆっくり、とてもゆっくり。じゃあ私読みましょうか。
どちらでもいいですよ。
じゃあ書いてあるのは、愛する者よ、あなたの魂が恵まれているように、あなたがすべての面で恵まれ、健康であるようにと祈っています。で、そう読むと、あ、その神様は、ここに書いてあるのは、すべての面で恵まれるように、なので、あ、その経済も恵まれるようには聖書、それは、神様の御心という教えがあるんですけれども、全然その意味ではありません。経済、お金とは全く関係ない教えで、よく考えると分かると思うんですけれども、特に書いてあるのは、違う、元々の順番で今読みますね。愛する者よ、祈ります、すべての面ではあなたが恵まれますように、健康であるように、あなたの魂が恵まれているようにと。 なのでそのように、少しでも知識があるならば、まずは、これは手紙なので手紙の書き方、手紙の書き方わかるならばあと思って、またその手紙の中の文章の読み方、文章の中に、全ての面で書いてありますけれども、この健康である、また魂が恵まれるように、それは全ての意味になるわけです。でそれは決まっている書き方だったので、少しでもそういう知識があるならば間違いはしないわけなんですね。でそういうところを注意しなければならないです。で、まあ、考えると、日本語で手紙書くとき、皆さんはどのように書きますか？最初に、どこまで皆様日本人か、日本の文化大切にしているか、皆さんはどうですか？彼は全然、本当にもう全然、日本語学に行って日本の文化大切にしているところで勉強したのは良かった。そうではなかったら全然。
はい。
まあ、たくさんの人は本当は何か、会社から書くときはもちろん違うんですけれども、友達に書くときは、やっぱり季節に触れる挨拶から始まりたいですね。何かそういう優しさの何かで、私はそれとても好きなので、いつも、下手な挨拶するんですけれども、でもやります。でマセルは全然そういうところは何か大切にしないので、何を書くか分からないけど、そのことは書きません。で英語で書くと何か言えないぐらい何か笑っちゃう。The cherry blossoms, the fall leaves have changed color and are so beautiful. But how are you? ね、何かそのように書くと、この人は何かちょっとボケてしまったかなと思ってしまいます。本当に文化は違うから、で、手紙の文化だけじゃなくて、手紙の書き方もやっぱり違うわけなんですね。で、非常にそれ分かることは重要なんですね。聖書を読むときは。で、もう一つのことは、聖書は神様の言葉です。生きている言葉です。で、今ここにいる私たちのための言葉なんです。でも、同時に、神様の真理はあるとき、ある状況に合わせて書いたわけですね。歴史があって、その人たちがその時そのために書いたわけなので、そういう昔の状況も少し分かれなければならないです。それ分かって、あ、なるほど、じゃあその時はそのことがあって、その意味 で今は私は全然違う時期に生きているんですけれども、あ、でも似て、こういうところはこういうところは似ている、でその言葉は私のためにこういう意味になるでしょうと、理解できるわけなんですね。で、まあ、使う語彙も重要だし、使う、ここ書いてある、言い方もその場所、またその時に合わせているわけなので、それ少し、まあ、覚えなければならないです。で、例えば、新明記、いろんなこと書いてありますね。で、最近新明記読んでいて、すごく恵まれているので、ぜひ皆さんも読んでください。で、新明記に22章5節に、ちょっと自分の言葉で言いますけれども、女性は男性の言葉、男性の服着てはいけないと書いてあります。そのようなこと、
はい、女は男の着物を身につけてはならない、
そういうことなんですね。で、どういう意味かしら、その時はどういう意味だったか、私たち今ちょっと理解しにくいし、でもじゃあ 私たちはズボン履いてはいけないという、そのような意味を取っている人もいるわけなんですね。でもその意味ではなくて、やっぱり昔の人たちのための意味まで分かってから、それからどうしてそう書いてあったか分かってから、それから今現在私たちのためにどういう意味になるか、そういう作業なんですね。で、理解するためには、聖書を理解するためには、いくつかの決まりがある、最初から最後までの決まりがあるし、またジャンルのための特別な決まりもあるわけです。
ジャンルっていうのは、ですから例えば立法だったり、それから、文学だったり、手紙だったり、そういうジャンルなんですね。そういう面のジャンル、聖書の中にいろんなジャンルのものが聖書の中に入ってるっていうことです。
で、同じように、文学のように、私たちの使う文学のジャンルは、漫画、新聞、いろいろ、物語とか、同じようなものなんですね。で、私たちは、間違いしないように、やっぱり、時には、そういう、研究している人たちのものを読めなければならない時もあるんですけれども、インターネットで、調べやすいですけれども、やっぱり良くないものもたくさんあるんです、いや、これはこの人はどこからこれ言っているか分からないところが便利なんですけれども、とても注意しなければならないと思います。で、間違い繰り返さない、他の人の間違い繰り返して違う人に伝えることはあまり良くないことなので、注意しなければならない。例えば、マタイによる福音書19章23節と24節ちょっと読みたいと思ってるんですけれども、
はい、マタイによる福音書19章24節お読みします。はい、重ねて言うが、金持ちが神の国に入るよりもラクダが入る穴を通る方がまだ優しい。
はい、そこまで。で、皆さんはどうか分かんないですけれども、エルサレムに、という特別な門があったという教えがあるんですね。で、その門は、針の穴という門があった、そういう教えがあったわけです。でも、それは全然嘘です。それは本当ではないです。その教えは、11世紀から始まって、やっぱり、という意味、聖書の意味は分からなかった人が考えて作った話、作り話で、全然そうではないです。で、でもそれを知らないで、良くないところ、それをそういうことはちょっと良くないところで読むんですけど、その知識がある本ではないところで読み、で、それを繰り返してしまうと、知らない人に、その嘘というか、その良くない教えはどんどん広がってしまうという恐れがあるので、私たちちょっと注意しなければならないと思います。特にインターネットの使い方、インターネットで読んで違う人に教えることはちょっと注意しなければならない。
針の穴っていうのはラクダだったらひざまずいたら入れる、だから金持ちたちもひざまずいたら入れるという理解があったわけです。
で、全然そうではない。それは嘘です。イエス様の意味は、ラクダは針の穴に入れない。とんでもないことです。それはイエス様の、意味でした。そして、同じように、お金に頼っている人は、神の国に入れない。他の人も神の 国に入れない、それは奇跡なんです。で続き読むとその意味が分かるはずなんですけれども、25節と26節読んでいただきます。
弟子たちはこれを聞いて非常に驚き、それだれ
ちょっとゆっくり読まない、
弟子たちはこれを聞いて非常に驚き、それでは誰が救われるだろうのだろうかと言った。イエスは彼らを見つめて、それは人間にできることではないが、神は何でもできると言われた。
で、その全部読むと、そういう変な爆弾の話の専門、そのつまずくないで、全体読むと、あ、イエス様の意味は、人間は、救われるわけじゃない。奇跡、神様、人間はできることじゃないですけれども、神様は何でもできる、それはイエス様の意味だった。だから、そのように注意してちょっと、常識大切にして読めばそれは一番大切なんです。で、もう一つはよく良い質問することです。本当に書いてあることを読んで、そしてよく、質問し考えて、どのように、その答え、テクストの中で、得ることができるか、それは重要なんです。で、ある時はやっぱりちょっと調べなければならない。例えば、読んで、デナリオという
デナリオ、
デナリオ、皆さんも知っていると思うんですけれども、それは1日の給料なんですよね。でその知識はないなら私たち円で生きているわけなので、その知識、少しあるように調べればとても助かります。で、もう一つのことは、言葉は、その言葉だけ意味があるわけじゃないです。言葉は文章の中、文章の文脈から言葉は意味があるわけなんです。皆さんの言葉もそうなんですよ。Wait a second と言うと1秒待ってという意味じゃないですよね。30分待ってね。で、同じように、聖書の言葉もその 文章の中言葉の意味があって、そして文章はその前の文章とその後の文章の中にあるわけなので、それも読めなければならないです。で、一つ重要なことはもちろん聖霊によって聴者が書いたわけなんですけれども、その聴者は今ここに書いてある言葉で何を伝えようとしているか、それを考える。だから自分の神学、神学ないわけじゃない。皆さん神学ある、イエス様はキリストですという神学あるわけなので、もっともっと、あるんですけれども、だから全て置いて今ここで何を、その聴者に伝えているか、よく考えると、自分と、今朝の作業は本当に自分と神様の関係もっと深くようになるように、そのように読むと聖書一つ一つの箇所は、意味が深くなると思います。でそうするために、部分部分分けなければならないです。分けることは重要なんです。で物語とか手紙だったら大体段落で分けてますね。で、段落ないところ、聖書はあまり読まない方がいい。私たちはどこを分ければいいか、そんなに皆さんは日本語で読んでいると思うんですけれども、それはできない判断です。だからもう、知識がいっぱいある、研究している人たちにちょっと頼って、段落、ちゃんと、見えるような聖書を、ぜひ使ってみてください。で、違う ものを見ると、詩、例えば詩編だったら、じゃあその詩の部分もあるわけなので、ナラティブは物語、ナラティブは物語とか手紙とか段落、詩だったら、そういう一節二節のところなんです。その分け方は非常に大切なので、ぜひそのように、ちょっと考えてください。あまり半分しか読まないと誤解しやすいです。で、良い質問するとさっき言いましたけれども、現在私たち使っている言葉と昔使っている言葉合わせにくいですね、ある意味では。なので、その時どういう概念あったかちょっと理解しなければならないですけれども、そしてその時その言葉の意味はあるいはその表現の意味は何だったか、理解しなければならないです。例えば、うちの学校は著作集というものがあり、
自由学園ね。
あ、自由学園。はい、自由学園はね。で、創立者は、たくさんの本書いて、それは、著作集というんです。で、ある時、私がもう日本に来て、もう何年間も日本語結構読めるようになった時、日本人でも読めないものなので、著作集読んでいて、ある時は、自由学園の生徒は、骨を折れなければならない。骨折りが大切です。そう。で、一生懸命、一つ一つ漢字を思い出しながら一生懸命、本当にうちの生徒たちは本当に大変な生活をしている。でも、ここまでは、いや、ありえない、本当に良くないなと思って、やっぱり誤解しまってたんですね。なので、でも、じゃあ、アメリカに帰って、自由学園のこと知らないアメリカ人に、うちの学校は、the students have to break their bones と伝えて、で、どんどんそれ広がってしまうと良くないことなんですね。で、さっき、言葉は意味、文脈の中で、言葉の意味が出てくるんですけれども、もう一つの、ところを見たいと思っています。じゃあ、第二コリント五章十六節で読んでいただけない？
第二コリント。
ゆっくり読んでね。
はい、第二コリント、第二コリント五章を十六節。それで私たちは今後誰をも肉に従って死のうとはしません。肉に従ってキリストを知っていたとしても今はそのように死のうとはしません。
でここにさっきも、肉体という意味でしょうけれども、今は、肉に従ってキリストをしていたとしても今はもうそのようにしろとはしませんと書いてありますけれども、この箇所の肉の意味はさっきの意味とはちょっと違うんですね。ここにはという sinful nature よりもただ人間の考え方からわけなんですね。もう少し単純な意味なんですね。なので、やっぱり文脈をよく見て、やっぱり、常識の上に、読めば、大切なんです。で、さっき、何回か、ジャンズと言っていますけれども、どうしてそれは大切かちょっと話して、それからちょっと、実際に聖書を一緒に読みたいと思っているんですけれども、私たちもそうなんですね。手紙何か書くときは そのジャンルに合わせて書くわけなんですね。手紙書くときは書き方は違うし、自分にメモ書くときは違うし、まあ、それぞれいろいろな書き方あるんですけれども、聖書を書いた人たちも、その著者が、その決まりに合わせて書いたわけなんですね。漫画を書く人はそれに合わせて書くわけなんですね。いろんな、私はあまり漫画読まないですけれども、でも書き方あるわけなんですね。どの漫画見てもちょっと似ているところあるんですね。なので、そういう、どのようにそれを考えているか、どのようにそれに合わせているか、私たちも忘れてはいけないと思うんですね。で、まあ、今日は、ちょっとマタイによる福音書、少し一緒に、見たいと思っているんですけれども、マタイは、電気なんですね。電気は、いろんな、まあ、特別な書き方があったわけだし、今の電気の書き方とはちょっと違うんですね。昔の電気は、ある有名な多分哲学者を有名にするために書いたわけなんですね。で、まあ、その電気の目的はその哲学者の考え方を、もっと有名になるためにとか、大切にするためにというものでした。で、面白いことは、イエス様はユダヤ人でしたね。で、ユダヤ人の、まあ、先生は、ダビと言ったんですけれども、ダビの電気は全くないです。一冊もない。全然ない。なので、じゃあ、イエス様の生涯を電気にすることは、非常に大きな決断なんですね。その決断だけは大きいです。OK。たくさんのことを教え、私たちに教えているんです。まずは、イエスはキリストでした。重要な方でした。で、もう一つは、ユダヤ人は旧約聖書を土台にして、自分の生活を考えていたんですけれども、今度は、旧約聖書よりイエス様が教えたこと、まあ、イエス様自身が、神様を、啓示するという、ことを表すんですね。だからそういう福音書は電気ということは、非常に、重要なことで、それを思い出せながら、福音書を読めばいいことなんですね。で、少し一緒に読みたいと思っているんですけれども、さっきその部分部分の分け方、分け方は重要 だと言っていましたけれども、聖書はどのぐらいありますか？聖書を持っている人はどの
ぐらい？
ない人はある人と一緒にちょっと見られたらいいですけれども、